小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科化学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な化学に関する豆知識から大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い化学の面白さをラジオを通じて発信する科学教育番組です。さあ、ということで始まりました小島博士の有機物ラジオ。皆様、初めてお耳にかかります小島博士こと小島博隆と申します。はい、タイトルコールさせていただきました。ずいぶん真面目で硬派な番組が始まったなというふうに思われた方もいらっしゃるかもしれません。こちら科学教育番組と言いながらですね、その中身は、理科や科学、そして、私が勤める高専、そして大学、このあたりを話題に送る科学教育番組の皮をかぶったサイエンストーク番組となっております。はい、番組では、毎回何かしら科学に関係のありそうな話をつらつらと喋り、小難しく捉えられがちな、理科や科学の話をですね、頑張って噛み砕いてお話ししたいと考えています。ですが、いかんせんこの科学理科の話題は、まるで片焼きせんべいか芋けんぴかといった具合に非常に硬いものでできています。できるだけ頑張って噛み砕くつもりではありますが、分かりやすさ、伝わりやすさを重視していろいろお話をこれからしていきたいと思います。時には正確さを犠牲にしなければならない、そんなこともあるかもしれませんが、そういう番組だなと思って、ぜひ温かく見守っていただければと思います。さて、本日は初回ということで、まずそもそもどうしてこのような不思議な番組がこの FM 舞鶴さんで始まったのかという、そこについて少し、説明させていただこうと思います。はい、先ほどから軽快な喋りを見せておりますが、私、もともとは奈良県の方で、KCN さんというケーブルテレビの方でですね、番組に出演させていただいておりました。こちらの番組の中でですね、番組での、一つのコーナー、科学実験に関するコーナーを担当させていただいておりました。科学実験のコーナーと言いますと、まあ、皆様もテレビなんかで、ご覧になられたかと思います。伝次郎さんというね、有名な、科学実験の方もいらっしゃいますけれども、あのようなですね、実験をして、有名人の方とか出演者の方がわーっと、ね、驚かれるような、そういうものを想像されるのではないかなと思うんですけれども、もしね、ご興味ある方いらっしゃいましたら、こちらの番組の方 YouTube で検索していただけると出てくるんですが、全然ですね、そんな真面目な、実験番組になってないんですよ。まさしくですね、科学実験バラエティと呼ぶにふさわしい、もういつもうまくね、成功するとは限らない、たまには、ね、失敗してしまうような、そういう番組をちょっとやっていました。で、これがですね、私の本職のね、大学の、教員に、少し響くんじゃないかとビクビクしながら実はやってたんですけれども、そういった、経験をちょっと活かしまして、で、テレビの方では、実験という目で見て分かりやすい、そういった内容です。見た目の面白さをどんどん追求して、番組作りしてたんですけれども、その反面、この科学や理科の本質がですね、なかなか伝えきれない、そんなジレンマも抱えていました。そこで、このラジオという媒体で科学をテーマにしたトーク番組をした場合、その科学の本質が伝えられて面白いんじゃないかというのを考えたわけです。で、通常であればこういった説明は映像がないとなかなかしづらいものなんですが、ラジオはもともと見えないものです。声だけで説明するのが難しいのかなと、一見心配されるんですが、そこはもともと科学がですね、対象にしている原子とか分子とか呼ばれるそういった粒々はそもそも目で見えないものです。なので、ラジオのようなそもそも見えないものを扱う媒体であればむしろ馴染みがいいのかもしれないなどという希望的な観測でもって、本日に至ったわけです。 はい、このような高専発信の番組は非常に珍しいと思います。高専教員の視点から理科や科学の話題を解説いたします。高専という学校は非常にユニークな学校です。高校でもない大学でもない、そんな知られざる高専の紹介も番組を通してしていけたらと思います。科学や理科、そして高専、そしてラジオという異色ともいえる組み合わせで、まさに有機的な化学反応を起こしたい、そして、このような、有機物ラジオというタイトルをつけました。理科や科学、そして高専や大学に興味を持つ生徒児童たちはもちろん、一度は科学を学習して挫折してしまった大人たちにも、理科や科学と聞くだけで拒否反応を示してしまう人にこそゆるく聞いてほしい番組となっています。はい、それでは、今日のテーマですけれども、番組にもあります有機物について紹介したいと思います。この科学の世界では、物のことを物質と言うんですね。この物質という名前がどうも個人的には堅苦しくて好きじゃないんですけれども、どうですか、この言葉通じますでしょうか。もし抵抗をね、ここで感じてしまっても、ここはちょっとぐっとね、こらえてください。今日は初回ですのでね、少し目をつぶっていただけたらと思います。あくまで用語の問題です。で、この物質ですけれども、大きく分けると2つに分かれています。1つはこの番組にもある有機物、もう1つは無機物というものです。ちょうど漢字のあるとないという字を書いて有機物、無機物です。無機物の方は、例えば石や金属、ガラスや陶磁器、陶器や磁器ですね、こういった、生きていない冷たい印象のあるようなもののことを無機物と指しています。そして有機物の方は、生物、動物や植物など生き物に由来するものが有機物です。例えば人の体も科学の目で見ればものです。つまり物質です。高校の生物の授業で出てくるような物質は全て有機物ということになります。ここで一つ質問したいと思いますが、皆さん最近有機物を口にして食べていますでしょうか。こんな風に質問されると、まるで、有機農業のようなオーガニックのようなものを想定するかもしれませんが、これとは全く関係ありません。よく、農薬を使ってたらこういった有機農業じゃないなんて、そういった括りもあるんですけれども、いやいや、農薬自体はそれ自体が有機物です。もともと有機農業というのは、動植物本来の力で育った、そういう意味でつけられているものでして、農薬そのものもね、それから、通常の作り方をした食物食べ物も全て有機物ということになります。水や酸素、それから食塩や肥料など、こういったものは、有機物にはならない場合があります。動植物が利用しているようなものは無機物が含まれているんですが、口にしているものの大半は、水以外、例えば食べ物や、薬、まあ、化粧品の類もそうです。全て有機物ということになります。それから石油や天然ガスのようなものも実は有機物です。これらは動植物が死んで、その死骸が長年という年月をかけて作られたものです。化石燃料と呼ばれているものですよね。こうした資源から作られるガソリンやプラスチック、ゴム、そして皆さんが着ている衣服、化学繊維でできているものが多いと思います。そして繊維を染める染料、これらも全て有機物です。つまり現代社会の私たちの豊かな暮らしというのは、こうした石油製品が主になっています。有機物によって生活が支えられていると言っても過言ではないわけです。有機物は農学や薬学、そして理工学にまたがる非常に幅広いカバーをしている科学の中心的な物質と言えるわけです。例えば自動車の例で言いましょうか。一見鉄の塊に見えるような自動車でも、ダッシュボードやシート、カーペットのような内装、そして電気部品や配線、外回りで言うとランプやバンパー、エンジン周りやタンク、ホイールカバーやドアやガラスを一部はプラに置き換えるということも行われています。こうしたプラスチックへの置き換え、主に軽量化を目的に行われていますが、現在では車の部品の点数で約3分の1までプラスチックが使われるとなっています。 まさに有機物は生活に身近な物質なんですね。さらに有機物のすごいところ一つ挙げるとすると、こうしてる間にも世の中ではどんどんどんどん新しい有機物が作られています。CAS 登録番号と呼ばれている、物質一つ一つに背番号を振っている、そんなものがあります。この CAS 登録番号は年間約、何百万もの物質に新しくこの番号が振られているわけです。つまり毎年毎年何百万もの物質が誕生しているわけなんですが、この大半は有機物です。このように次々と登場する新しい有機物によって私たちの未来はもうまさに明るく約束されていると言っても過言ではないかもしれません。そしてもう一つ今日お伝えしたいお話があります。有機物は地球上にあるだけではなく、実は宇宙空間にもあるだなんて言われてるんです。有機物は先ほど説明したように動植物など生命に由来する物質です。つまりそれが宇宙空間にあるっていうことは宇宙に生命がいる可能性がある、そういうふうに考えることができるんですね。実は隕石の一部には有機物が含まれている、そんなことが19世紀にはすでに知られていました。皆様も注目していたかと思います。はやぶさ2という小惑星探査機がありました。これは2014年に打ち上げられ2020年に地球に帰還したんですけれども、小惑星リュウグウからはやぶさ2が持ち帰った資料には黒色に変色した有機物が含まれていた、こんなことが今年2月分かりました。この中にはタンパク質の元となるアミノ酸という物質が含まれていたんですが、よくよく調べてみるとこのアミノ酸、地球上にあるアミノ酸とは化学的な構造が違っていたんですね。つまりこのアミノ酸は地球上ではなく宇宙で作られた、そんな証拠になっています。広島大学の薮田光教授によりますと、このような有機物が大昔、原初の地球に降り注いでそれが生命の起源になった可能性もあるのではないかというふうに話されています。つまり有機物は現代の私たちの豊かな暮らしを支えてくれているだけではなくって、私たちの生命そのものをもたらしてくれた、そんなことが分かってきたんですね。それではここで一曲お届けしたいと思います。この番組は、高専教員がパーソナリティを務める番組ですので、高専の学生高専生が一曲選ぶ、そんなリクエスト曲を流したいと思います。舞鶴高専にもこの春新入生164名が入学されました。新入生の皆さんおめでとうございます。そんなピカピカの新入生の皆さんに実はこっそりとアンケートを取りまして、彼らに高専生におすすめする一曲を選曲してもらいました。皆さんは高専生というとどんなイメージがありますでしょうか。世間では勉強ができて賢いなんていうイメージを持たれていたり、あるいは地元の方に聞くと逆に少しやんちゃなイメージを持ってるね、そんな方もいらっしゃるかもしれません。あくまで私個人の感想ですが、高専生は勉強がしっかりできる、しっかり取り組んでるという方も多いんですけれども、それに負けず劣らず例えば漫画やアニメゲームといったサブカルなどにも精通している場合が多いように思います。あくまで個人の感想ですよ。この番組はせっかくそんな高専発信のラジオ番組ですので、普通のラジオ番組ではあまり流れないような高専生ならではの選曲で、こんな一曲を今日はお届けしたいと思います。はい、というわけで今日お届けするのはこちらの曲です。テレビアニメキラリンレボリューションの主題歌、月島キラリスターリングくすみこはるでバラライカです。どうぞ。お聞きいただきましたのはテレビアニメキラリンレボリューションの主題歌、月島キラリスターリングくすみこはるでバラライカでした。私自身は、こういうアニメ漫画あんまり詳しくないんですけれども、いかがでしたでしょうか。高先生の雰囲気が伝わったのではないでしょうか。はい、この番組ではリスナーからの有機的お便りも募集します。理科科学に関する日常の不思議だな、 なぜかなという疑問を解説します。そして、受験や勉強のお悩み、こういったものにもお答えします。そして、大学や高専に関して知りたいことや、疑問や質問などもございましたら、ぜひ FM 舞鶴ホームページ、メールフォームもしくはツイッターでハッシュタグ有機物ラジオをつけてツイートしてください。番組で紹介させていただきます。番組公式ツイッターも開設しました。775有機物、こちらをぜひチェックしてください。番組で紹介した話題の詳細な解説などもアップロードする予定です。そろそろお別れの時間となりました。初めての放送でしたがいかがでしたでしょうか。知れば知るほど奥深い理科科学の話。それではまた次回お会いしましょう。番組のお相手は小島博士でした。